デスラジオ、聞いたらいつか死ぬラジオ、5月20日、一途会でございます。今回紹介するネタというのは、今ですね、調査中である市川猿之助。これはどうなんですかね、無理心中事件と言ったらいいのか、両親が亡くなっている事件と言ったらいいのか、ちょっと複雑な状況ですね、現在は。まだ解明されていないので。でもちょっと気になったので、この回を取り上げてみました。ニュース的にはまだきっちり上がってないのかな。テレビマスコミは一斉に猿之助の歌舞伎役者としての能力を褒め上げ、回復を祈っているが、セクハラ報道直後に心中か、市川猿之助さんの遺書の宛名に記されていた名前とはとかね。まあ、いろいろ書いてありますよね。歌舞伎界きってのトップスターをめぐる前代未聞の事件が発生した。歌舞伎役者の市川猿之助さんの自宅で18日午前、本人と両親が倒れているのを猿之助さんの男性マネージャーが発見し、119番通報した。捜査関係者によれば、三人とも口から泡を吹いていたという。三人は病院に運ばれたが、父親で同じく歌舞伎役者の段四郎さんと母親はそれぞれ死亡が確認された。猿之助さんは一命を取り留めたものの、本人の本名名義で書かれた遺書が見つかり、警視庁は猿之助さんが自殺を図ったとみて捜査を進めている、というニュースなんですよね。もともとこの事件というのは、市川猿之助のセクハラパワハラミックスの事件がベースとして、まあ事件というか報道ですよね。あって、それからこの流れになったという。いろいろね、事情聴取の話とか出てて、死んで生まれ変わろうと家族で話し合い、両親が睡眠薬を飲んだ、という趣旨のことを言われてるそうなんですけれども。だこれって結局生まれ変わろうっていうのは、そのパワハラセクハラで揉めたっていうことですよね。一応そのね、セクハラパワハラって言っても、こう、女性に対するものではなくて男性に対するものであったっていうことが書かれておりますね。でもね、ちょっとね、私、この辺って、言いたいことというか考えてしまうところがあって、だから今回この市川猿之助事件、まだ、決着はついていないんですけれども、ネタにしたんですね。いわゆるこの事件って何かっていうのは、歌舞伎の世界っていう特殊な世界で育った人が突然、お前間違ってるよっていう感じでマスコミに責め立てられて、困ってしまっているというところだと思うんですよね。歌舞伎とか相撲って、今相撲はでもそうでもないか。相撲ってそんな世襲制でもないですよね。歌舞伎の方がどちらかというと世襲制ですよね。名義を継ぐというか、そういう感じだと思うんですけれども。だから生まれてすぐに、もうその歌舞伎のシステムの中に入れられちゃって、そういうもんだっていう家族ですよね。家庭教育を受けて育っていくという系譜ですよね。離縁って言いますよね。なんか歌舞伎の社会って。梨の縁って書いて。離縁ってなんじゃいと思って調べてみたら、なんかね、もともと中国から来る云々って書いてありましたけどね。ウィキペディアですと、歌舞伎社会のことを意味するっていうね。中国の唐の時代、玄宗皇帝は宮廷内の梨を植えた庭で、 音楽や演劇の脚本などについて自ら弟子に教えました。とか書いてありますよね。そしてその弟子を皇帝李嫣弟子と称しました。とかって書かれてますが。まあ、これって一般社会の常識とかけ離れた特殊社会としての歌舞伎俳優の社会を指すって言われているので、やっぱりもう普通の人たちじゃないんだよ、この人たちはって。もう言ってるのにね、いわゆる一般社会の常識と違うことをしてるから許せんっていうことで彼らは攻撃されたわけですよね。で、困ってしまってというところなのかなっていう気はしますよね。例えばその猿之助さんがゲイとかである部分については、日本ってね、ずっと男色とかありましたからね、男色の文化というか、全然日本では問題なく、まあ問題あるのかどうかわかんないですけど、ありましたよね、なんかね。だからちょっと、なんかかわいそうだなっていう気はします。まあ修道か、ちなみに男色じゃないんだね、これ男色なんだね。男色って呼ぶ感じです。男の色って書いて男色。男色とは男性同士の性愛、男性同性を指す言葉であるということみたいですが、修道っていうイメージですが、歌舞伎も、の世界、日本に入、男色が日本に入ってきてからは、寺院や武家社会、歌舞伎の世界などで独自に発展を遂げたってことだから、だからその、両親が、この猿之助さんの難色について怒るっていうのは多分ないんじゃないかと思うんですよね。そもそもそれを含むっていうところだと思うんですよね。お山というか、その女性の格好をしたりしてるわけですから。だからそこではないんですよね、きっと。もしくは、全然ありだっていう風に思われて、あるいは陰で、隠されてきた部分が、この現代社会にのマスコミによって暴かれてしまって、それを恥だと思ってしまったのかもしれないですよね。本当はなんか恥じる必要はないと思うんですけどね。で、セクハラとパワハラがセットになってるのって今一番やばいネタじゃないですか。怒られちゃうネタ。だけど、なんか歌舞伎の世界とか、相撲もそうなのかもしれないですけど、いわゆるね、その専門職、特殊専門職の人たちって、それありきで活動していて、かつ、その、才能ってやっぱ平等じゃないですよね。才能がある人とない人ってやっぱりありまして、足が速い、短距離で足が速い人と遅い人の格差って埋めれないじゃないですか。マラソンとかはなんか、ある程度は頑張れるのかもしれないですけど、短距離走がね、やっぱり才能ですよ。これは。だから、それと同じような能力っていうのが多分、あって、それ込みだったのかなっていう気もしますよね、なんか。私の知り合いで歌舞伎の照明やってた人がいて、この、モンキーさんじゃなくて、プローンさん、シュリンプさんに散々いじめられたっていう人がいてね、その人は薬物中毒になっちゃってましたけどね。もう本当に侮辱をされたり、するっていう。だからね、もうやばいと思ったら離れるべきなんですけど、やっぱり昭和の人とかはね、この仕事入ったからには一人前になるまで頑張りなさいっていう縛りを入れられちゃうじゃないですか。今だったら別に一枚にならなくてもいいだろうって、合う合わないがあるんだからっていう風に 言えるんですけど、昭和の時代はね、なんかどっかの仕事を始めたら、まだ半人前なんだか一人前になるまでいろとか、そう意味不明なね、根性論みたいなこと言われてしまうわけですよね。合わねえんだよっていうのに言ってるのに。スキルを学べとかって。まあでも、向いてる向いてないってあるから、向いてない人にいくら半人前だからスキルを学べっていうのは多分無理だと思うんですよね。だから昭和のね、まだネット以前の考え方ですよね。こればっかりは。で、その特殊社会の相撲や歌舞伎っていうのが、今はね、現代にさらされて、不祥事だってなるんですよね。だってさ、異常人じゃないですか。伝統芸能の世界って。それの最先端になるために、それだけを基本的に学んで、短距離で駆け抜けるわけですよね。特殊芸能の人っていうのは。それだけエキスパートになればいいわけだから。だから他の常識、一般常識っていう、普通の能力のない人たちが、国から救ってもらうために学ぶ考え方っていうのはちょっとひどい言い方ですが、っていうのは不要なんですよね。卓越したスキルがあるんだからそれだけで食ってきゃいいんで、それ以外どんなひどい野郎だろうと金で解決すればいいだろうっていう考え方ですよね。資本主義的な考え方で言うと、そこの部分が今はそうじゃねえだろうっていうふうに言われて攻撃されてしまっているので、だからね、こういうもう伝統芸能とかどうなんですかね、やめろって言ってんですかね、世間の人たちはね。もう全部、例えば歌舞伎とか能っていうジャンルがありますよね。それらって全部なんかもう人間がやんのやめて、アニメーションとかにすればセクハラパワハラもないからいいんじゃないのっていう気もしますよね。もうこうなってしまったら。考えちゃいますよね。あと、落語とか、やっぱ江戸時代からあるじゃないですか。落語とかもね、なんとなく男色のイメージありますけど、でも侮辱するわけじゃないんですけど、落語とかってそもそも食い詰め者がやる仕事じゃないですか。箸にも棒にもかからない能力のない人が、その落語の弟子に入って、そこで喋りだけで食っていくっていうことですよね。で、普通にフリートークもできないから、その古典というか巻物を読まされて、これをやりなさいって言って喋るっていう。もう本当に最後のこう行き場のない人たちがたどり着ける場所。そこで、まあそこにも一応スキルがあると思うんですけど、あとは自分の人生経験を重ねて喋るっていうところで、ある種の芸術に特化するというような感じだと思うんですよね。だって相撲とかはやっぱり体がでかくないと厳しいんで、格闘技ってやっぱね、体がでかい人が強い、恵まれてるんで。だから階級制度っていうのがあるんですけど、まあ、だって階級なしだったらね、でかい人が勝つに決まってるってもう分かってしまっているので、夢も希望もないじゃないですか。だからね、その階級差を作ってる感じだと思うんですけれども。今はね、一応ボクシングとかだったら階級上げてったりっていうのはあるけど、やっぱりね、ヘビー級の人とかには勝ちづらいですよね。ハンデがありすぎちゃいますよね。そこはちょっと。というところで、特殊スキルを学んでやってる人たちなんで、今回の猿之助事件は、ちょっと用をはかなんでるのかなっていう気がしてしまいました。その歌舞伎のある種の芸術面に特化してるんだから、それ以外の部分が浮世離れしてる状態であるのは、こうなったことに対しての悲しみなのかなっていうふうに勝手に私言ったので、香川照之さんというのは俳優がいてね、帰りこのムッとした顔とかする顔の人だったんですけどね。この人もやっぱりクラブとかで、狼藉を働いたっていうことで、今ね、謹慎というか、吊るし上げられちゃいましたけど。でも、昭和の役者とかってそういう人たちばっかで、そういうことじゃんっていう。ね、あと、商社マンとか銀行員とかだって銀座の、 飲み屋とかでは大暴れしたりしてたわけじゃないですか。それを金で揉み消したりしてたわけじゃないですか。まあこれもちょっと家がかりで、そんなことしてねえよっていう人がいたら申し訳ないけど、でもまあしてるっていう話も聞いてますからね。その人たちに。お酒様とか言ってね。なんか大変なことをね、してるっていうのは聞いてますからね。その部分のお金が出せなくなったのか、あるいは、このネットの SNS 文化になったから、本来は隠しておくべきことが、どんどんどんどん漏れてしまっていて、無理やり、その特殊芸術、特殊芸能の人たちの考え方を改めろって言ってる、というところですよね。これに対して、特殊芸能の方々が、どう対処していくのか。対処できねえよっていう運だったら、もうやめちゃって、だからアニメーションとかでいいんじゃないのかなって思うんですよね。今だったらね、声も、初音ミクじゃないですけど、合成音声で喋れるから、っていう、感じはしてしまいますね。それとも、歌舞伎ファンの方々が、頑張って谷町としてかばい続けるのか。でも今回みたいなね、その、心中って多分やっぱり恥だと思ってるからですよね。疲れてしまってというか。それを、その、現代社会の考え方と違うだろうっていう、平等、よくわからないですけど、平等を考えた人たちが攻撃したっていうことですよね。平等なんて私はないと思ってるんですけど、不平等って当たり前だろうっていうふうに思ってるんですけど、で、私はちなみに歌舞伎も全然興味がない。ですよ。なんでかっていうと、いや、興味あった時期があったんですけれども、なんか歌舞伎ファンの人から、その歌舞伎代が高いから見る？草歌舞伎みたい、アマチュア歌舞伎みたいなのないのかねっていうふうに、ちょっと振ってみたら、その歌舞伎のファン、大ファンだったんですよね、その人は。歌舞伎信仰が強い人だったんだと思うんですけれども、その人に、めちゃくちゃなんかムッとされたんですね。はぁ？とか言って。草歌舞伎、アマチュア歌舞伎、誰がそんな見んのみたいなこと言ってきたんですよ。だから俺が見るよって言ったんだけど。でも、そういうね、信仰のある人はね、狂気じみてるじゃないですか。要は信仰っていうぐらいですから。だから怒っちゃって、もう私も常に人を怒らしてんですけど、その時もね、その歌舞伎ファンの人が意味不明に怒り始めて、多分共感しなかったからだと思うんですけど、それでね、そんな奴らを生み出す歌舞伎って何なんだよと思って、ちょっと離れた時期があったんですが、今回の事件を鑑みるとね、ちょっと悲しい状態になってんのかなっていう。一応アニメーション、漫画とコラボして、ワンピース歌舞伎とかいろいろやってたと思うんですけれども、それもね、その人バカにしてたんですよね。伝統ができないから、本当にその、漫画とかに走るとか言って。でもさ、何でもトライするのはいいことじゃないですかね。やんなきゃ見えてこない部分もあるんだから。だけど保守派のそういう人たちっていうのはね、やっぱ何もさせない。いやーでもね、これちょっとほんとね、いい試金石というか、大変なことになったなっていう気がします。現代社会のルールがね、すべてを飲み込んでいくっていうことですよ。でもさ、この長い間いろいろルールがさ、変わんなかったっていうのは、変わんなかったっていうことっていうのは、そうだからじゃねえのっていう。それでみんないいっていう、大多数が納得してたからじゃねえのっていうところはあったんですけどね。もうでも今の時期、変革の時期ですよね。これからどうなっていくのか、ほんとね、注目だなって思いますね。まあ、ジェンダーレストイレの件とかね、やっぱりもう無理を通して道理を引っ込めようとする。ことがいろいろありますよね。なんか。まあ。注目です。 はい、今回はこんなところですかね。トゥルークライムデスラジオセレクションという番組を、CD 発売。パンローリング社から。そして Amazon のオーディブルという、何ですかね。いろいろな本の音読を聞けたりするサイトがあるんですけれども、そちらで聞くことができます。そちらでは一応キャットさんと私が対談で事件の話をしています。テーマを決めて。もしこのデスラジオ、ポッドキャストの方、興味があって面白いなと思ったらそちらも聞いていただけるとありがたいです。ちょっとお金かかるんですけどね。ポッドキャストって YouTube と違ってお金稼げないんで、だからお金稼げる方と無料でやる方に分けてやっている感じでしょうか。まあ聞いていただければありがたいです。それではまた。